アリスさん、アリスさん、大変だ。やっちまった。やっちまった。
何が？
今さ、放送準備中の画面を出してるんだけどさ、放送準備中の画面にですね、そのコメントが出ちゃってるっていうね、やらかしてしまってるような状態でございます。
あれ？なんで出てるの？
なんかちょっと配置ミスってるのかな？配置ミスってるのかな？まあ、というわけでですね、準備中を、変更したいと思います。と、
うん、
はい。というわけで、画面切り替えていきたいと思いますが、これで大丈夫かな？
大丈夫です。
はい。というわけで、アリスさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんはです。はい。まあ、そんなわけでですね、今日もレイブンズナイト始めていきたいと思うんですが、いや、今日ね、私ね、アリスさん、すごいドキドキしてたんですよ。ものすごくドキドキしてたんですよ。はい。ものすごく
ドキドキ。どうしたの？動機？
息切れとか動機とかではなくてですね。いや、本日のお題さ、
はい。
今日のお題、お悩み相談室プラス、教えてアリス先生じゃないですか。
そうですね。
はい。アリスさんがいないと始まらないわけですよ。
すみません。
アリスさんがいないとね、今日のお題は始まらないわけでございまして。でですね、そのおかげで、その、あれでですね、今日、すごいドキドキしてたわけでございます。アリスさんが来なかったらどうしよう。はい、アリスさんが来なかったらどうしよう。アリスさんが来なかったら僕がアリスをやるしかないのかい？って思ってですね。
ね、いいよ。
俺が、アリスです、みたいな感じでね。
やってやって。
いや、無理です。私には無理です。
ね、無理じゃないよ。頑張れます、はい。ま
あ、そんなわけで、私がその、何でしたっけ、アリス声なんか出そうものならもう、キモすぎて、ね、コミュニティ登録外しましたとかって言われそうな気がします。
キモくないよ。大丈夫だよ。
というわけでですね、今日もラジオ始めていきたいと思いますが、はい、今ですね、はい、大航海時代オンラインのゲーム内でですね、その、もう終わったんですけど、釣りイベントが行われてました。というわけで、これぐるっと回すとですね、すっごい人数がここにいたんですよ。もうみんなね、散ってしまいましたけど、はい。釣りイベントが行われてたわけでございます。20時から22時までですね。ですんで、まあ、ちょうどその釣りイベントが終わって、このラジオが始まるみたいな感じの、だったりはしましたけどね。まあ、そんなこんなでですね、はい、やっていきたいと思います。レイブンズナイト、今日は580回放送でございます。というわけでよろしくお願いします。いや、暑いです。すごく暑いのでね、今日はね。
暑いよ。めちゃめちゃ暑いっすよ。
冷房を効かした状態で私はやっていってますけどね。はい。まあ、そんなこんなでですね、ニコニコ王国、自作自演をしながらですね、よっこいぜ。ね、やっていきたいと思います。はい。はい。というわけで、レイブンズナイト、今日は580回放送でございます。ある意味初心に、帰ったラジオ番組にしたいかなとかって思いつつもですね、気合を入れてやっていきたいと思います。今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。ライブンズナイトの時間です。この番組では大航海時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、悩みが解決できればいいな、そんな感じのラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー、スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスター、包丁姫ことアリステラフィムです。
この二人でお送りしたいと思います。本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。というわけでですね、早速ニコ生の方でですね、コメント広告動画をたくさんいただいております。和骨からですね、また一番撮られたがっくりみたいな感じのですね、このレイブンズナイトでね、一番コメントを取ろうと思ったら大変難しいと思いますよ。はい。というわけでですね、たくさん、広告いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。チリコさん、あと当選坊主さん、ミッティさん、 で、お礼ですね。はい、当選応募人さんのチリコさんも追加でコメントいただきましてありがとうございます。はい、FGO の大衆イベント、大奥イベントが始まったのでそっちにかかりっきりですっていうね、コメントがございますが。まあ、どうやらですね、最近すごく暑いじゃないですか。めちゃめちゃ暑いじゃないですか。
うん、
ね、
うん。
で、まあ、どうやら北海道でもですね、なんか27度まで上がったらしいですよ。
うん。
北海道で27度って言ったらさ、
うん、うん。
もう真夏日なんじゃないですか？私の勝手な妄想であれ申し訳ないんですが。ね、北海道で27度
ってもうね、
うん、溶けちゃいそうですよね。
いや、でも、北海道だって、
はい。
北海道だって暑い時は暑いんじゃないかな。
まあまあそうなのかな。札幌だと30度あるかもっていう、コメントも合わせてきてますけどね。はい、暑いですよね。ですんでね、
アリスの部屋は今。
はい。アリスの部屋さん、部屋何度ですか？
エアコン。エアコンないけど。
はい。
よいしょ。ちょっと暑いの。
アリスの部屋は何度ですか？
わかりません。
わからないです。
温度計ないから。
おう。
うん。
はい。まあ、そんなこんなで。
でもちょっとクラクラしてます。
アリスさんがクラクラしてます。大丈夫か？生きてるか？
うん。
え、大丈夫ですか？アリスさん。
大丈夫。
そんな温度で大丈夫か？
全然大丈夫じゃない。
ね。はい、というわけで、アリスさんは現在、そろそろ溶けかかっておるんです。
イエス。
トロトロとこう、溶けアリスですね。
溶けアリス。
溶けアリスになりつつありますんでね。
溶けたもう溶けた
ちなみにアリスさんが溶けると何人になるんですか？
アリスが溶けると春になります。
ほう。ほう。
そうです。
なるほど。はい、
フルーツバスケットネタだったの。
ごめんなさい、私フルーツバスケットのネタはわからなかったですね。
うん、だからごめんね。
はい、コメントでですね、札幌だと30度あるかも。この間、レイチャルさんと無数の、騎士たちが何か、無数の騎士たちが何かに攻め入っててコメントしましたが忙しそうで失礼しました。お、な、はい、ありがとうございます。この前、なんか、あれですね、ひょっとしたらのべたの放送見に来てくれた方かな？ありがとうございます。
そうかな？ありがとうございます。
まあ、ゲームのね、ゲームプレイに必死になるとね、コメントが見れなかったりすることがございます。はい。ハンカチ落とすんでしたっけ？みたいなね。
うん。
ハンカチ落とすというのは、これはフルーツバスケットのネタですか？
あ、なるほど。一応漫画とかですね、アニメとかのフルーツバスケットでした。
いや、でもね、フルーツバスケット自体俺見た記憶もあるんだよな。はい、はい。はい。
冬になって雪が降るでしょ？
雪が降ります、はい。
ね。で、氷が溶けると何になると思うっていう質問で、
はい。
春になりますっていう答えなんです。
おー。何そのおしゃれな回答。
そう、おしゃれなの。
何そのおしゃれな回答。
かわいいのですよ、
ね、氷が溶けると春になるんですね、
はい。
ま、春といえば
なっちゃいます。
何でしたっけ、春といえばね、 NHK の春ちゃんがかわいいっていうのね。知ってます、皆さん、NHK の春ちゃん。
春ちゃん
でも何でしたっけ、はい、おしゃれな、冬、雪が溶けると春が来るってね、すごいおしゃれな回答だと思いますけど、まあね、雪が溶けると、そもそも雪降らないですかね、あんまり。
はい。
というわけで、春ちゃん、知らない方がいらっしゃると思うんですけど、その、春ちゃんって、ね、ググってみてください。はい、春ちゃんですね。はい、春ちゃん、気象予報のね、春ちゃんが出てくるんですが、ね。まあでもその、 何でしたっけ、NHK のその現物はね、
うん、
現物のハグちゃんはまあまあまあ普通に可愛いと思うんですが、
うんうん、
そのねハグちゃんのね、あの、うんうん、ネンドロイドの出来がものすごくいいんですよ。
そうだね、可愛いね。
そう、ハグちゃんのネンドロイドの出来がものすごく良くてですね、
うんうん、
何でしたっけ、私はそれで知ったっていうのもきっかけがあるんですけど、ね、
なるほど。
まあそんなこんなでですね、NHK のはるちゃん、まあ、NHK はたまにやらかしますからね、いろいろとね。
なるほど、
はい、NHK は結構いろいろとやらかしますけど、まあ、そんなこんなでですね、冬が雪が溶けるとはるちゃんっていうことですね、はい、NHK 見るとね、受信料くださいって言われますので見てません。まあ確かにね、正解です。なんかね、何でしたっけ、それで思い出したんですけど、なんか NHK が映らないテレビ、
うん、うんうん、
の場合なんか受信料を払う必要がない的な、
うんうん、
判決が下った的なね、
うんうんうんうん、
NHK が、ね、映らないテレビで、なんかそれが一時期ニュースになってたんですよね。はい、あ、その NHK 映らないフィルター開発、あ、フィルターですね。はい、それがなんかどうやら NHK に勝訴したらしいですね。このフィルターつければ受信契約は不要ということでですね、
うん、
はい、ですんで、まあ、そう、それがね、まあ、何でしたっけ、これは結構ね、大きな一歩なのかもしれませんけどね。はい、まあ、そんなおかしいなモニター4枚もあるのにっていうことでですね、まあ、私の部屋にはですね、現在そのでかいテレビと、モニターが 1,2,3,4 枚、1枚は浮いてますけどね、はい、4枚ある感じではございますけど、まあね、実家暮らしを、満喫しているエイチャルでございます。最近ではですね、何でしたっけ、そう、一人でもさもさ育ててたですね、ごそごそ育ててた唐辛子がですね、うん、赤い実を、
お、
はい、ついにつけ出しましたね。ですんで、まあそれをね、まあまあいろいろとこう企画してるわけでございますけどね、はい、はい、うちは、37インチのビエラ、32インチのブラビア、32インチの LG のモニターがあるって、お金持っていい、お金持っていいですね。
持っていい。
ね。まあ、そう、NHK の人にですね、スマホテレビ見れます？見れるんですよね。見れるんなら、NHK 受信料払って、みたいな感じのね、のがあったりはするらしいですけど、まあ、私のスマホは、Android のスマホですけど、NHK は見れません。まあ、ただね、うちはね、実家なんでね、さすがにそのおじいちゃんおばあちゃんもテレビ見てますので、そこはね、うちの実家は誠実にちゃんと NHK の受信料払ってるみたいですよ。ね。まあ、大阪に住んでる時は見れるテレビなかったので、見れるテレビがなかったので払ってないというか、払う必要なかったと思うんですけど。アリスさん大丈夫って、だいぶどうやらアリスさんがだいぶ弱ってることをね、聞いてる方がこう感づいてくれてるようでございます。
おう、
アリスさん大丈夫ですか？弱ってる？
大丈夫でござるよ。
弱ってますか？
ちょっとね。
ちょっとどころかだいぶ弱ってますよね。
いやちょっとね。
でも今日のお題はアリスさんにズバズバやってもらわないといけないんですよ。
イエス。
はい、というわけでですね、本日のお題を紹介していきましょう。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん。はい、本日のお題、お悩み相談室プラス、
プラス
教えてアリス先生ですね。
イエス。
ですですね、ですんでね、本日のお題、お悩み相談室プラス教えてアリス先生でございます。アリスさんがですね、ズバッとお悩みを解決してくれるそうです。
すべて答えよう、かっこお行き調べみたいな感じで、
そうそうそうそうそうですね。 ちなみにあの NHK と対決しようと思ってるなら放送法できちんとね、熱読熟読しないと負けちゃいますんでね。はい、どうしてどうして教えてみたいな感じでですね。はい、まあ何でしたっけ、アリスさんに、ぜひぜひ相談してみたいことがございましたら、お悩み相談室教えてアリス先生ということでですね、ぜひぜひ、書いてあげて、投稿してください。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイト掲示板、と検索、レイブンズナイト掲示板と検索していただければ、レイブンズナイト掲示板が出てきますので、そりゃそのまんまで検索したらそれが出てくるよね。ですんで、その掲示板に書き込んでいただくか、またはですね、こちらのコメントに書いていただくか、まあ、コメント、お題のコーナーはですね、後半、23時からを予定してますんで、まあ、それまではですね、お題に対する書き込みに関しましては順番、前後させていただく可能性ございます。あらかじめご了承ください。はい、イラネッチ系が、合法と地蔵を通過しました。なんだろう、左と右、右と左はパパママって右と左はパパママ、
ママは小学4年生ってのオープニングですね。
あー、なんかあったな、
右と左はパパママって、
あったあったはい、懐かしい。内容全く覚えてないですけどね。はい、まあそんなわけでですね、何の話してたっけ。あ、お悩み相談室プラス完全にあのね、私のママは小学
流された
で、完全にその何でしたっけ、横の方にズババババッとね、はい、完全にその流れてしまいましたが、ね、
怒涛のように、はい、小学4年生の思い出そうというあの脳の動きが、
うん、そうそうそう、あの完全にその、何を喋ってたのかがこう吹っ飛んでしまいましたね。はい、
ちなみにレイチェルさんじゃなくてエイチェルさんなんだよ。
惜しいね、惜しいね惜しいです
惜しいね、
惜しいです、一応 HR を略して HR ですからねはい、ね、まあでもね、結構ね、別に名前の呼び方なんか何でもいいんですよ、私のところでは、私的にはね。
じゃあ RH さん、
RH
よく間違えられるよね。
はい、まあ何でしたっけ、 HRR とか HHR とかはよく間違えられますけど、その文字で打つときはですね、うんうん、まあ、単純にその何でしたっけ、 R2 個目を読まずに、じゃあごめんです、 R の2個目を読まずに HR を素早く HR って言ってるだけですね。たったそれだけでございます。HR、HR、HR みたいな感じですね。
2個目、
ほら、なんか、2個目を読まない英語って結構あるじゃないですか。
2個目を読まない。
2個目を読まない。その、同じ文字が2個繋がってて、その2個目を読まない的な、英語と、英単語とかってよくあるじゃないですか。
うん。
そうそうそう。そんな感じです。そんな感じです。HR、HR。
なるほど。なるほど。
はい。まあまあ、別に、何でもいいです。私自身は、特に名前には深い意味はございませんので、一応、最近は、はい、HR さん、HR さん、HR さん、HR、惜しい。カタカナ読みだと、一応、ね、HR ってことになってるんですけど、はい。まあまあまあまあまあ、その辺は細かいことは気にしないでください。はい。はい。細かいことは気にしないでください。HR、HR、HR、みたいな感じです。
ね、
まあ今は、 今はね、最近はこの HRR の意味はですね、まあ最近流行りの、なんかバーチャルライバーに ちなんで、変態バーチャルライバー略して HRR と書いて HR みたいな感じで名乗ってますけど、ね。まあ他にも意味はですね、何でしたっけ、H 自体が私の本名のイニシャル、頭文字で、RR でこのね、レイブンズナイトを意味したリアルレイブンっていうね、はい、誠のレイブンみたいな感じの H、それで HRR っていう意味もあったりとか、あと昔はハイパーロリルとか、ね、はい。まあ、そんなね、いろいろと意味はございますけども
、
細かいことは気にしないでください。はい、HRR とか言って HR です。よろしくお願いします。まあ、そんなこんなでですね、今日のお題は、お悩み相談室プラス教えてアリス先生でございます。ね、昔ね、お悩み相談室ってやってたんですよね。うん、
やってましたね。
はい、悩み解決できてないのに悩み解決みたいな感じでやってたって感じです。
うんうん。
ま、ハイパーロリロリ覚えましたってね、覚えなくて、覚えていただかなくても
大丈夫。一番覚えやすい。
一番覚えやすいですか？でもね、アリさん勘違いしないでくださいよ。何度も言ってますけど、私はロリコンでもある。でもあるです。
ロリコンである？
でもあるです。
でも
でもです。
でもある、はい、
でもあるです。
なんかそこ強調されてもなーって感じだよね。
そう？そっかい？
うんうん。
そっかい？
そうだよ。
まあ、最近はね、ロリダクソって言われてる、リトルビッチノベタっていうのにすっごいハマってますけどね。
のび太ちゃんかわいい。
そう、のべたちゃんは可愛いんです。異論は認めません。はい、のべたちゃんは可愛いです。のべたちゃんは可愛いです。異論は認めません。はい、のべたちゃんは可愛いです。異論は認めません。
うん。
はい、まあ、そんな感じでですね、最近ではこのリトルウィッチのべたってやつをアリスさんと一緒にね、ゲームは1日1時間、香川県人がね、ゲームを実況するとどうなるかっていうのをね、一緒にプレイしてたりしてますが、ちょっとね、間が空いちゃってますね。また、時間ありましたら一緒にプレイしたいと思っております。うん、はい。リトルウィッチのベータはですね、チームで好評発売中でございます。今、アーリーアクセス中でですね、1000円せずに買うことができます。はい。で、結構ね、難易度が、アクションゲームでございまして、難易度は結構高いのでね、ゲームの腕に自信のある方は、はい、ぜひぜひ、プレイしてみてください。私自身ね、放送してたんですけど、難易度をね、いわゆるそのアドバンスドモードっていうね、アクションゲームに慣れた人の難易度でプレイしてたんですが、まあさすがにね、
うんうん、
トライアンドエラーが何度も繰り返すと問題だったので途中で難易度下げました。
うんうん、はい。
で、まあ何でしたっけ、一応ね、それだと悔しいのでね、その放送とは別にちゃんとアドバンスドモードでクリアしていってますよです。はい、ゲームは1日1時間に1時間、パソコンいりますってコメントございますが、そうなんです。リトルウィッチのベタに関しましてはパソコンのゲームですね。スチームをインストールしている方ならプレイ可能でございます。パソコンのゲームですんで、ぜひぜひ、まあ、アーリーアクセス現在開発途中でございます。一応ね、3つ目のボスまでと隠しダンジョンまでが遊べるって感じになってますんでね、今後の展開が非常に気になるところではございますけど、興味のある方はぜひぜひプレイしてみてください。まあ、私のね、プレイ動画なんかもニコニココミュニティとか動画にも上げてますんでね、興味のある方はぜひぜひ見てください。はい、というわけでですね、お悩み相談室プラス教えてアリス先生投稿お待ちしております。はい、というわけでですね、最初のコーナーに行ってみましょうかね。今日も最後までお付き合いよろしくお願いしますね。アリスさん、なんか言うことあるかい？
お願いします。
Thank you. イブンズナイト DOL ヘッドライン。はい、DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大航海時代オンラインの公式サイトのワールドニュースとアビックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、編集起こったちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくコーナーとなっております。大航海時代オンラインはですね、火曜日にアップデート更新なんかが行われますので、その情報を耳から入手することができるプラスアルファですね、最近世間を賑わしているニュースとかですね、話題とかをね、かいつまんで紹介していくような、そんなコーナーとなっております。はい、というわけでですね、コメントの方ではですね、なんか道民剤を飲みました。道民剤、北海道民っぽいね、感じが違うような道民剤を飲んだとかですね、後でなまらとか言い始めたら眠くなったあいつっていう感じのね、とかですね、まさかコリンを当てるまでからこんなリスナーになるとはっていうね、ものすごい、ルートで、やってきていただいたリスナーさんがね、いらっしゃるみたいでございます。まあそのうちね、述べた経由でやってきてくれる方もいるかもしれませんけどね。まあ他のね、ゲームのラジオ放送なんかもね、
頑張って。
そう、私とアリスさんのね、掛け合いが楽しんでくれるっていうのが一番ですからね。というわけでアリスさん。アリスさん？アリスさん？あれ？いなくなったぞ。よし、まあまあまあまあ、とりあえず、
お、今音がブチブチ切れたんでちょっと、
おお、はい、聞こえる？はい、え、繋がってますよ。
ダメか。
え、繋がってますよ。
これはもう 4G に切り替えるしかない。
あ、なるほどね。どうやらアリスさんの、電波状態が悪くなったみたいですね。はい、
もしもーし。
はいはい、お帰りなさい。
もしもーし。
はい、
今 4G に切り替えました。
お、お帰りなさい。ちゃんと繋がってますよ。やっぱ先ほどなんか、Wi-Fi のトラブルが起こったのかな？
っていうか、音が遅れてるんですけど。
遅れてるってどういうことですか？
HR さんのところにアリスの声が届くのが、
はいはい。
ずっと遅れてる。
あ、そうなの？一度さ、ほんだら、繋ぎ直してみます？
うん。
はい、じゃあ一旦切ります
ね。そうですね、ちょっとつなぎ直してください。
じゃあ一旦切りますね。
はい、
切って5秒後に呼び直しますね。切ります。はい、こっち1、2、3、4、5。はい、呼び直してます。と、呼び出し中、呼び出し中、アリスさん呼び出し中。
もし
もし。はい、いらっしゃいまし。お帰りなさい。ございません。大丈夫ですか？
うん。5G じゃなくて、はい、4G だよ。
4G ですね。アリスさんは、
さっきまで Wi-Fi だったんだけど。
さっきまで、まあ、家の Wi-Fi を使ってたんですけどね。どうやら、その、アリスさん宅はお兄さんとね、ネット回線を共有してまして。
イエス。
お兄さんがハッスルしだすと、アリスさんの通信が
。イエス。
かなって感じだと思うんですけどね。
アリスの命がやばい。
そういうことです。はい、というわけでですね、まあ、そんなこんなでですね、コメジェネが動いてないっていう、あれ、コメジェネが本当に動いてない、あ、なんかエラーが出てました。あー、一気に動き出した、一気に動き出した、ひえはい、なんかエラーが出てまして、一気に動きましたコメジェネが。
今走ります。
はい、というわけでですね、はい。まあ、ハッスル、アリスさんはどうやらハッスルしているようです。ハッスルしていきたいと思います。一気にコメジネが、ドバババババババって動きました。なんかエラーが出てました。はい。というわけでですね、大航海時代オンラインの公式サイト、ワールドニュースちょっとだけ紹介していきたいと思います。まずはですね、7月22日、いきなり、今日ゲリライベントがあったみたいです。20時から22時、釣り大会がありました。
ゲリライベントなんてあるの？
ゲリライベントだったかな？かな。はい、20時から22時、7月22日の間だけですね、リスボンで釣りできたって感じでございます。はい、そしてですね、7月30日からは文化投資が開催されます。 はい、各文化圏を舞台にした新たな投資イベント文化投資が開催されます。対象校はですね、インドシナ、マニラ、ダバオ、テルナーテ、ルン、ディリ、そのあたりが対象校となっております。まあ、投資をして、累計投資の報酬とかですね、上位の方には、報酬が出るという感じのものでございます。はい、そしてですね、サーバーアップデート情報を紹介していきましょう。ライブイベント、アムステルダム証券取引所、産業革命の再再臨に関する初期の音が追加。そしてですね、アルテのコラボイベント終わっちゃいました。
いいよ、衣装もらったもん。
そうですね、アリスさんは 3% の女ですからね。
3%、
はい、アルテのね、ガチャ衣装当選確率 3% のやつを一発で当てるという伝説のね、うん、俺は 0.6% の男でしたから。
まあ、なあ、 3% あっても男もんだったからね。
まあ、そうですよね。
しょんぼり。
そういえば初期の消費税ってさ、今消費税 10% じゃないですか。
うん。
最初 3% が導入された時もね、
うん。
話題に、何でしたっけ、100円が110円になったのがさ、
うん。
何でしたっけ、ジュースの100円が110円になったのが結構ショックだったりした。
そうなんだよね。
買いにくいってやられましたね、みたいなね。はい、
いや、僕ほら、100円ショップでしょ？
はい。
で、8円の時から入ったんだけど、
はいはいはい。
頭の中で、
はい。
ほら、3パ24とかさ、
うん。
324円とか、うん、ね。あるわけですよ。
はいはいはい。
で、それを20個ぐらいまで、
うん、
20個ぐらいまで買う人は結構いるので、
うんうん、
もう何それを覚えてしまってる状態だったから、
はい、
10% になっても、
はい、
つい言いそうになるけれども、
あ、
逆に 10% の中で、ね、お菓子の製菓材料、
はい、
チョコペンとかさ、
うん、
ザラメとかさ、
うん、
でケーキの粉とかさ、いろいろ、
はい、
あれを買うときはあれだけは消費税 8% になるので、
あ、食べ物なので 8% になるわけですね。
そうそうそう、頭の中で計算しつつ、
はい、
ね、エンターを押して答え合わせみたいな状態になってて、で、ね、全部、ね、お金をガチャガチャ入れてる後で、
はい、
お客さんが、あ、すみません、レジ袋お願いしますって言われると、うん、でもう一回解除すると、ゼロゼロゼロゼロって全部出てきて、結構なんか時間かかっちゃうからね、並んでるとちょっと辛いみたいな。
そういえばね、今日何でしたっけ、ホームセンターにお買い物行ったらですね、
うん、
そのレジ袋の買うためのなんか札みたいなのがレジ前に置いてましたよ。
ん？
何でしたっけ、ほら、コンビニでとかでさ、プリペイドカード買ったりするような札あるじゃないですか。
うんうんうん、
レジに持っていったらくれる的なね。
あ、うんうんうん。
あんな札のレジ袋バージョンを置いてましたよ。
なるほどね。
だからレジいる人はこれを取って、
今までは、はい、自分でエコバッグ持ってる人がそういう札を持ってコンティレスタ
そうですよね。
逆なん
ね、
そうですね。
100均にいる人の方がシビアな、実感してそうな話題、みたいな感じのね。
うん、
まあ、でもその、100均といえばさ、
うん、
ローソンストア100がさ、なんか、店内で流れてる歌がさ、
うん、
その、何やったっけ、100、100、100円、100、100、100円、みたいな感じのが、ずっと流れててさ、で、何やったっけ、ごめんね、税込み105円だったのが、ごめんね、税込み108円になって、
108円、今110円。110
円になってるみたいなね。その105円で多分リズム作ってたから、108円で一文字多くなってちょっと違和感が出てきて、って感じのね。
そうだね、そうだね。なんか、そういうのってあるけど、はい、かわいそう。
ね。何でしたっけ、電話番号の語呂合わせなんかも一桁増えて語呂が悪くなったりとかね。
でもほら、
はい、
ゴールデンボンバーさんたちは、
はいはいはい、
令和のね、歌をもうすでに、
そう、すでに用意してて、年号が決まった瞬間に、
年号が決まったら歌おうみたいな、
歌うっていうのをやって、
ね、語呂合わせになっちゃったのかな。
そうですよね、あれもすごいですよね、よく、うん、4文字と3文字と2文字全部考えてたんでしょうね、おそらく。
ああ、そうか、
5文字とかはありえるかもしれませんけどね。
うんうん、
ね、
すごいな。
まあ、でも語呂合わせといえば、その最近私が見たんでですね、
うん、
その何でしたっけ、町田千葉っていう VTuber がいるんですけど、バーチャル YouTuber ね、
うんうん、
がいるんですけど、あの彼女がね、円周率でフリージア歌ってましたよ、うん、フリージアで円周率歌ってました、どっちだろう。フリージアのメモリー、 メロディーで円周率で歌詞を円周率にして歌うっていう、
男性4日みたいな感じ
で、そうそうそうそう、そんなんやっててですね、すげえなって思って。まああのフリージア芸人って呼ばれてる人なんですけどね、まあね、結構そういうそのまあ語呂合わせで歌詞を歌うっていうのはすごいですよねって、替え歌、およそ3で終わる歌、いやじゃないですね、あのなんかものすごい中途半端なところで終わってましたけど。
ああ、
はい、まあまああのニコニコ動画にですね、確かおるいると思うんで、まあまあ興味のある方はぜひ見てあげてください。はい、でですね、大公開時オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスはこの辺にしときましょうかね。
うん、
はい、で、まあ、最近の、ニュース話題なんかを、紹介していきたいと思うんですが、はい、何でしたっけ。
うん、
はい、まあ、最近その話題になってるニュースでですね、そう、
例のコロコロウイルス
です、コロコロウイルス。
あ、おう。
コロコロウイルスね、大阪で過去最多、120人程度同時感染みたいな、同時感染じゃないんですけど、
うん、
そう、コロコロウイルスがその最多感染数、大阪で最多感染数を、ね、出しちゃってですね、
うん、
まあ、今までその落ち着きつつあったんですけど、これね、一気に、ね、でこんな状態でその GoTo キャンペーンとかってやってるわけじゃないですか。
うんうんうん、うん、
まあ、その GoTo キャンペーンもね、うん、なんか実はその何でしたっけ、どこどこにあの何千万円がね、納金されたとかさ、そういうニュースまでも出てきたりとかしてるわけでございますよ。ね、
うん、
で、まあ、最近ではですね、その某 YouTuber がね、ばらまきまくった的な話もあったりとかですね、まあ、うん、なんか大手旅行会社のですね、旅行会社のその取扱額自体がですね、うん、98% 減で、国内ツアーも 99% 減と、そのちょっとね、結構壊滅的なね、結果になってる感じではございますけど、
うん、
ね、ですんでちょっとね、その、連休でこういうのが出たタイミングで、
うんうん、
タイミングでさ、何でしたっけ、このキャンペーンやるっていうのはそりゃ難しいタイミングでしょうね。
うん、
まあそんな、コロコロウイルスと関連した話、私事で非常に申し訳ないんですけど、ほら、何週間前からやってたさ、オリジナルブランドのさ、
うん、
おかんの、
おかんの手作り工房。
おかんの手作り工房ですね。
うん。
何でしたっけ、アリスさん、アマゾンでですね、
うん、
おかんの手作り工房で検索してみてください。
なんだと、
はい。
ちょっと検索しなくちゃ。
ね、
名付け親と、
名付け親的に、ね、
検索しなくちゃ、
はい、名付け親的に、
おかんの手作り工房、
手作り工房は漢字ですね、おかんはひらがなです。まあ、まだね、その
おかんは、
おかんはひらがなです。
うん、
まあ、正直ね、その何だっけ、まだアマゾン出たばっかりなので、そのあれはされてないはずです。何でしたっけ、Google とかでは検索出てこないです。
そっか、残念。
はい、
じゃあ Amazon さんに行ってから、
Amazon さんに直接行ってですね、行かないといけないと思うんですけど、 まあまあ、
アマゾンさん。
はい。まあ、そんなわけでですね、早速、まあ、ちょっとね、おかんの手作り工房ね。
手作り工房。
まあ、やってたり。
来たー
してるんですけど、まあ、何でしたっけ、まだ、まあ、ちょっとまだ、仮で作ったばっかり。一応買うことはできるんですが、まだその仮で作ったばっかりなのでね、うん、もっとちゃんとした
ものをね、ポーチタオル生地
していきたいと思っております。はい。
すごい。
これね、何でしたっけ？正直言いますよ、アリスさん。
うん。
マスクとしての効果はあんまないと思います。
うん、うん。
生地自体がすごい通気性がいいのでね。
大丈夫。
はい。
今は、
はい。
中に、うん。インナーと言って、こう、取り替えパッドみたいな。
あー、なるほどね。
ああいうのがあるので、
うん。
うん、いつも清潔にとか、うん、ほら、何度も洗ってっていうと、クスクフだとダメなんで、うん。で、布用だと今度は洗うのが、洗ったらまためんどくさいので、
はいはいはい。
使い捨て用にその中のやつだけっていうのが結構出てきてるので。
なるほどね。まあ、これね、なんかスポーツタオルなんでね。
うん。
普通に洗えるんですよ。
うんうん。
ね。まあ、そんな感じの、まあまあまあ、今はまだ仮ではございますけどね。まあ、今後。
すごいね、すごいね。
はい、ね。まあ、値段とかも、結構ね、まだ手探り状態なんですよ。
うん。
高いのか安いのかわからないみたいなね。
でも、今はお金の金額が書いてない。
うん、一応、今のところとりあえず売れるかどうかわからないんで高いです。はい、あえて高めの金額つけてます。
1500円？
1280円。
うーん、まだ値段出てきてないんだね。
そうなんですよね。まあ、なんかいろいろとあるんじゃないですか、おそらくは。
うんうん。
はい、ですんでね、
すごいすごい。
まあ、一応ね、なんか僕はキッチンペーパーのリードってやつをマスクの下に入れてるとかですね。まあ、旅行会社ね、99% 減なんかはもうほんま普通はね、廃業レベルみたいな感じの。
ん？
はい、小手半打ったけど名前って残るんですかっていうコメントいただいてますが、一応ですね、こちらの、
あ、残ってます。
残ってはいますけど、一応ね、ラジオの中では、コメントに関しましては、お名前はね、まあ出さないようにしておりますが、まあ、出してもいいよって方はですね、逆にそのコメントに、まあ、上の方にも、最初の方にも書いてくれてますけど、あっと、何々っていう感じでですね、お名前書いていただけましたら、そちらも紹介させていただくこともできると思います。
はい。
はい。ハ
イホーさんは、さっきお休みになった？
はい、ハイホーさんは、冬眠剤を飲んで眠っちゃった感じなんですかね。
あれ？でも、
はい。
ん？え？どこまで？
はい、
おかしいな。だって僕ずっとまだハイホーさんのコメントが出てるんだけど。
はいはいはい。
あれ？あ、なんだ、ハイホーさん起きてるんだね。
かもしれないですね。はい、
無遊病じゃない。
無遊病状態。はい、まあでも模型民としてはキムワイプを押すってね。キムワイプはね、緑のあの箱ですよね。
ん？あの緑色か。
はい。
インディアンか。
はい。そうですね。まあそんなわけでですね、何でしたっけ。キムワイプは分かる人には分かりすぎるやつっていうね。はい。まあ、結構ね、あれなんですよね。工業系の人なら分かるんかな。工業系の人。まあ、いわゆるね、ティッシュペーパーっぽいもんなんですよ。キムワイプってさ。
うん。
はい。ティッシュペーパーっぽいもんなんですが、なんて言ったらいいんでしょう。ティッシュと違って、 あの、うん、繊維がこうあの飛び散ったりしづらかったりとか、
うん、
まあ、あのいわゆる精密機器とかそういったものにも利用できるあの、うんうん、ね、実験器具とかそういったその精密器具とか、まあ、あのデリケートなものをこう、ね、拭き取ったりするのに使うティッシュペーパーみたいな感じです、イメージとしては。ですんでね、結構ね、普通のティッシュペーパーに比べたら、高かったりはしますけど、
うん、
ね、そう、その何でしたっけ、非常にティッシュよりはちょっと手触り的には硬いのかな。で、まあ、あのティッシュみたいに毛羽立ちしにくいんですよ。で、さらにその水にも溶けにくいですね。で、まあ、さらにその、なんか拭いた時にほら、ティッシュってさ、なんか、糸くずみたいなのが残ったりするじゃないですか、たまにね。
うん。うん、
まあ、そういったんが残りにくいっていう。だからまあ、用途としましては、本当なんか、試験管とかのそういう実験器具とかもね、掃除したりとか、
うん。
あとはその電子部品なんかもこう掃除したりとか、
うん、
ね、まあ理系工学系の方ならまあ知ってるみたいな感じのね、知る人ぞ知るキムワイプですけど、はい。なお私は模型作りはキムワイプじゃなくてリードクッキングペーパーを愛用していたりします。リードクッキングペーパーは私知らないな。
リードクッキングペーパーって料理のほら、僕よく、はい、魚と包み焼きとかするけど。
あー、なるほどね。リードクッキングペーパー。ね。
便利だよ。
これがよく、あれなのかな、便利なのかな。
美味しくできるよ、電子レンジで焦げ目っぽくなって。
そういえばその、クッキングペーパーを使ってマスクを作れるらしいですね。
おー。あ、はい、海宝さん、大丈夫です。一回つくと、
はい、
僕のコメントにはずっとついてます。
お、なるほど。ありがとうございます。
ありがとうございます。
でですね、追加の、ニュースでございますが、
はい。
はい、あれ、何を紹介しようとしてたかな？どれ紹介しようとしてたっけ？
追加のニュース。
はい。あ、ね、ちょっと待て、タブが残ってるはず。タブが残ってない、あれどこ行った？タブが消えちゃいました。
僕は今便利だなって思うのはアイラップかな。
アイラップですか。
うん。
はい。
普通のビニールのいっぱいたくさん入ったようなケースなんだけど。
はいはいはい。
うん。それにこう食品入れて。
はい。
そのままこう、何、お湯の中でグツグツして、茹でるっていうか、はい、お湯に直接触れずにこう蒸すような状態で茹でられたりとか、
はいはいはい、
電子レンジそのまま、うん、じゃがいも包んでレンチンって言って、ごくごくじゃがバターって食べてるけど、
うん、
すごく便利です。アイラップ。
アイラップですか？ちょっと潜ってみましょう。アイラップ。
うん、アイラップ。100円ぐらい。
アマゾンプライムでも売ってますね。
便利です。
え、これって、ちょっとイメージわかねえな。サランラップ的なのでもないんですよね。あ、ビニールか。ちょっとサラサラした感じのビニール。
いや、普通のビニール袋なんですけど。
はいはいはい、ビニール袋。
耐熱というか、丈夫なんですよ。
あ、なるほどね。
普通の薄っぺらいビニール袋なんだけど、うん、便利。
なんかほら、サランラップとかってさ、うん、折り曲がったりすると、ひっついたりするじゃないですか。
うんうん。
これってそういうことがなりづらいっていう感じですかね。
いや、なりづらいっていうか、普通のビニール袋なんで、初めはぴったりこう、ほら、くっついてるけど、
うんうんうん、
よいしょって開ければ普通のビニール袋。
あ、なるほどね。普通に中にいろいろと入れ、
うん、すっと。
あれですよね、だから、例えばなんか野菜とかリンゴとかそういったものの切り身をさ、
うん、
ラップにくくるんで保存しておこうと思ったら、サランラップとかって結構くるくるくるって巻かないといけないじゃないですか。
うん。
で、何でしたっけ、あれだったらさ、うん、骨だったらその、言ったら、リンゴ自体をこの中にそのままポンって入れといて、キュッて縛って、ポイってできるんですかね。
ダメだ、なんか、リンゴの切り身っていうのがちょっとツボで。だって、なんか泳ぎそうじゃん。切り身。
切り身って。
ね。そうそう、鮭の切り身とか思い出す。
ね、鮭の切り身とかリンゴの切り身、リンゴの切り身、まあ確かにリンゴの切り身は言わないかな。
サンリオの切り身ちゃんとかはちょっとやだ。
ね、リンゴの切り身とかは言わないかな。
うん、言わない。
ね、で、はい、一応ですね、もう一個ニュース、紹介しておきたいと思うんですが。あれ、このタブがない。タブがない。どれだったっけ、どれだったっけ。
タブ
、紹介しようと思ったニュースのタブを消してしまってるっていうね。
ああ。
アリスさん、なんか、おもろいニュースないですか。なんかニュースないですか。
ニュース、
はい。なんか面白い、最近の話題とか。
僕今ね。
はい。
テイルズ・オブ・シリーズの、
はい。
まあ、アプリの新しいゲームが出まして、
はい。
テイルズ・オブ・クレストリア。
はい。
うん。で、それでまあ、ちょっとリセマラをやっていたんですよね。
リセマラですか？
うん。初っ端から僕の一番好きなユーリ・ローウェルは選択して選べたので、
はい。
次は、そのクレストリアの中の主要キャラであるビシャス。声が内田優馬さんでとってもスケッチなんですけど、二鳥獣を持って、まあ、二鳥獣だからさ、別に動かなくたっていいかなって思うけど、まあ飛んだり跳ねたりしながら撃ってるわけですよ。
まあデビルメイクラインのダンテバリにですね。
そうそう、ダンテバリにくるくるやって、で、最後には、何、自分の首をこうガッてこう切るような仕草、親指で。うん、かっこいいったらーって思って。
まあ、言うたらその、アリスさんはそのビシャスっていう人が大好きなわけですね。
そうそうそう。
で、そいつを出したいがためにリセマラをしてたわけですか。
出したいがために、そう。で、もうすごい長いんですよ。もうオープニングスタートで、チュートリアルパスとかいろいろ。
なるほどね、
いろいろやって、長い長いよ、こうして、
はい、
で、やっと、まあ、10連ガチャってやって。
一発目のガチャを引くまでが長いゲームなわけですね。
そうそうそう。で、まあ、最初は、その、リセマラする気がなかったんだけど、
はい。
で、10個出したら、みんな、SSR ではなく SR だったので。
まあ、しょぼいレアなわけですね。
そう。ちょっと、メンバーもそんなに好きなキャラじゃないなと思って、
はい。
もう一回削除してやってみたら、
はい、はい。
あ、そっかそっか、メアド入れてないから、リセマラ簡単なのかと思って。
ああ、なるほど。
で、まあ、何度かやっていこうって思ったんだけど、
はい。
2回目で、まあ、クレストリアの主人公が来て、ああ、こんなに早く出るなら、ビシャスの方に、
ギシャスまで頑張って回したらすぐ出るだろうみたいな、ね。
そう、出るだろうという踏んで、
はい、
それから結構、なんだろう。何回だろう。5回か6回ぐらいかな。頑張ったんですよね。
はい。
でも、まあ、みんな、SR だったりとか、
はい。
SSR 来たーって言うと、違うキャラ？
違うキャラが来たりとか、
まあ、
何でしたっけ、アリスさんってさ、
うん、うん、うん。
現金がかかった一気、一期入魂の、ね、一回入魂のはすごい強いけどさ、
うん、うん、
現金がかかってないガチャって弱そうじゃない？
いや、そんなことないよ。
そんなことない？
え、だって、白猫だって出したよ。
あ、まあそうですね。
ね、
まあ、
ねずこちゃん出なかったけ
ど、うん。私、白猫プロジェクトは、何でしたっけ、当初リセマラしてコリンを当ててスタートしたからっていうのがありますからね。
うん、うん。
偽マラでコリンを当ててスタートしたから思い出の、ね、この前のガチャで、コリンが出るまで回し続ける的な放送をやったわけでございますけどね。
そう。ステパン・アリスは、
はい。
ビシャス君を手に入れようと思って、
はい。
やったわけですが、SSR のこうね、モーションが来たーってなると、
はい。
まあ、最初はそら主人公だったからよかったけど、
はい、
あの次は何そんなに欲しくない、女の子、ま
あ、あの SSR やから人気はあるけどアリスさん的には微妙だったから、
君はまあどうでもいいかなみたいなね、
なるほど、
キャラだったんで、はい、でもう一回作るでしょ、
はいはいはい、
で今度はあの皆さんが人気の、リオンくんが出たけど、はい、削除でしょ、
はいはいはいはい、
それでもう一回やって、でもう一回やって、カノンのイヤハートって女の子来たけど好きだけど、はい、削除でしょ、それでもその日はやめて、
はい、
うん、でまあ、あやめてんじゃなくて、その寝るときにじゃあもう最後の1回だから、うん、これはもう当てなきゃって思って、
はい、
ね、
集中して入魂したわけですね。
なんだろう、 iPhone にってあのなんかこう魂を吹き込むかとごとく、
ほうほうほう、祈りを祈りを
ふーってやるたんびに、はい、SR しか出なかったので今度はで吸ってみました。
あ、魂を吸い出したわけですね。
はい、吸い出したんです。
はい、
そしたらミシャス君吸い出されまして、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。はい、まあ何だっけ、そんな簡単に出ると思われてるあたりが、いやもう何も言うまいみたいなね。
うん、
そう、ね、
アリスは簡単に出ると思ったものは簡単に出るんです。
なるほど。まあ、3% なんか当たるだろうってね。
3% だってすごい、 3% って多いって。でもクレストリアンは、
はい、
0.23 ぐらいかな。
ああ、ガチャの確率表示してくれてたんですか。
うん。排出確率で、
はい、
SSR のキャラクターは、まあ、0.23 かなんか
?0.23 かなんかって辛いっすね、それは。
いやでも10回ずつだから、
はい、
ね、ちょっと数じゃ当たるっていうこともあると思うんだよ。
はいはいはいはい、はい、
そう思うと、ああ全然 OK。
はい、というわけでですね、はい、DOL ヘッドラインでございました。よっよ、ジングルちゃん。レイブンズナイト、お題のコーナーです。コーナーに突入する前に途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
バーチャルネットシスター補聴猫とアリセラフィムです。
この二人でお送りしたいと思います。後半戦もよろしくお願いします。というわけでですね、後半戦はですね、本日のお題のコーナーとなっております。本日のお題、お悩み相談室プラス教えてアリス先生でございます。はい、昔やってましたね、お悩み相談室、レイブンズナイトお悩み相談室っていうのね、昔やってた記憶があるんですが、まあ、そのお悩み相談室のですね、一応新バージョンということでですね、はい、もう、すでに、お悩みを投稿していただいている方もいると思いますし、もう寝ようとしている方もいらっしゃいます。まあね、安心して寝てください。この放送に関しましては一応ね、音声ではございますけどバックナンバーは過去放送ほぼほぼ全部残しております。
ほぼほぼ、
これ全部聞こうと思ったら大変だぜアリスさん。
そうだね、どれぐらいかかるんだろうね。
ね、580でしょ、
2時間かける580。
まあプチ放送とかもございますから、
あ、そっか、
もっとあると思うんですけど、うん、電卓が、
ね、
電卓がない。え、俺の電卓どこ行った。あ、あったあったあったあった。あ、電卓、
今日はいろいろない、
電卓が届かない。はい、ちょっとま、マイク外して、電卓を取りに行きましたが、
はい、
580×2時間でしょ。
うん、
1160時間ですで、まあ1日が24時間 1160時間を1日24時間聞きっぱなしにした場合でも48日かかります。
ね、恐ろしいね。
恐ろしいっすね。はい。いや、まあ、週に1回の放送でね、こんなに続けるのはすごいと、自分の中でもすごいかなと思いますけどね。
すごいですよ。
はい。というわけで、お悩み相談室です。お悩み相談室、教えてアリス先生ということなんですが、
うん。
お悩み相談室といえば、懐かしい、BGM、BGM というか、
うん。
これだったかな？違う。これはクロスカントリー。これじゃない。どれだったっけな。これだ。
あ、これだ、これだ。
懐かしい。はい。というわけでですね、お悩み相談室といえばこの BGM だったような気がします。懐かしいな、自分でも。すごい懐かしい。そんな気がしますが。はい、というわけでですね、本日の、お題はですね、新たな新コーナーということでですね、お悩み相談室プラス教えてアリス先生ですね。あなたのお悩みをアリス先生がピコピコ包丁でズバッと解決してくれるはず。過度な期待はしないでください。生活の悩みから個人的な悩み、教えてほしいこと、世の中の疑問、リアルなことからゲームなどの非現実的なものまでご投稿お待ちしておりますということでございます。
うん。
というわけでですね、
かかってくるがいい。
かかっていきたいと思うんですが、まあ、私自身のお悩みもいくつかあるんですが、これはね、サクッと、後に回していきたいと思いますが、はい、というわけでですね、コメントの方で、来てるお悩みを先に処理していきますか。上の方にも何かあったような気がするんですが、特になさそうですね。はい、というわけでですね、コメントの方でもお悩み募集しております。アリスさんがズバッと解決してくれるはずでございます。
ズバッとね。
はい、ズバッとアリスさんが、解決してくれると思いますんでね、ぜひぜひ、お悩み相談、してみてください。というわけで来ているやつを読んでいきたいと思います。はい、まずですね、ファンネルネハンジャッチョーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばん。
こんばんしゃ
ー。悩みというと個人的に思いつくものがいくつかありますが、悩みというと、少女を可愛いと思うことはロリコンでペドフィリアなのでしょうか。
ペドフィリアまで行っちゃう
ね。はい、まずこれは答えてくださいよ、アリスさん。少女を可愛いと思うことはロリコンでペドフィリアなのでしょうか。
いえ、これはノーですね。
ノーですか。はい。
はい。なぜかというと、
はい。
だって少女が可愛いって思うことは自然じゃないですか。
そうですよね。自然なことですよね。普通のことですよね。
僕なんかお客さんの子供だって可愛いって言う
そう。ですよね。子供は可愛いものなんです。それは可愛いと思うのは普通のことですよ。
そうです。僕はゴキブリの赤ちゃんですが可愛いです。
はいはいはい、
うん、わかりましたか。子供は可愛いんですよ。
そうですか。なのでこれはノーなわけですね。
ノーです。安心してください、はい、ペドフィリアではありません、
はい、ですんでね、フィアンネルの南弱長さん、存分に少女を可愛いと思う、可愛いと思うのはセーフですよ。
そうです。可愛いと思うことは罪ではありません。
可愛いと思うことは罪ではセーフです、うん。はい。まあ、それ以上、いろいろとあれすると、あれがあれなので、アウトになる可能性はありますけどね。でもね、アリスさん、よくよく考えてくださいよ。
はい。
何でしたっけ？ちっちゃい子供を可愛いと思うことは普通なことである。ですよね。アリスさん曰く。
そうですよ。
はい。
うん。
ってことは、世の中ロリコンとショタコンだらけなわけじゃないですか。
いや、可愛い、子供可愛いと思うことがロリコンとかショタコンではないわけです。
あ、そうなのか。
だって、母親だって子供可愛いでしょ？
あ、まあまあそうですね。
自分の子供にロリコンとかショタコンとかないでしょ？
あ、まあまあそうですね、そうですね。
うん。だから、別に、なんでしょう、動物の赤ちゃんですら子供すら、ゴキブリの赤ちゃんですら可愛いから、
はいはいはい。
別にロリコンとかゴキコンとかないわけですよ。
はいはいはいはいはい。 ゴキコンって新しい単語が出たな。
だって今、おかしいじゃん、ゴキブリコンプレックスになっちゃう。
あ、まあまあそうですよね。はい。まあ、あの、実際ですね、この、あ、和骨ありがとうございます。ロリタコンプレックス、ロリコンに関しましては、
うん。
いわゆる少女や幼女に、恋愛感情や、性的思考を求めた場合にはロリコンになるらしいです。ですんでね、可愛いと思うだけは、セーフでございます。ただ、恋愛感情を向けてしまうと、いわゆるロリコン扱いになるらしいですね。
ふぅ、やれやれ。
やれやれだぜ。
まったくやれやれだぜ。
やれやれだぜ。
誰だよ、ロリコンって。
まあ、もともとですね、ロリータコンプレックスっていう和製英語なんですが、
ね、うん。まあ、ロリータですね。
そう、ウラジミール・ナポコフさんの小説、ロリータ。
そうです。ロリータ。
に由来されてるらしいですね。
はい、そうですよ。
まあ、ロリコンブームみたいなのがね、1970年代にあったらしいですけどね。
あ、熱い。
そうなんですよね。はい、ですね。まあ、そんなわけでですね、可愛いと思うだけはロリコンではないです。はい。で、お悩みその2、どうすればアリスキングダムへ行けますか？
アリスキングダムに行きたいんですか？
アリスキングダムに行きたいらしいです。
そうですね。アリスキングダムはだって、あるところにある、ないところにはないんですよ。
なるほど。そうですね。これはね、私からの解決方法をね。
あ、はい。
はい。まずですね。
はい。
まず、その、お布団の上で仰向けになって寝てですね。
もうなんかそこからちょっと夢の国。それで、それで。
いやいやいやいやいや、ほら何でしたっけ。
それで、それで。
自分の数センチ上に体が浮いていることを想像してそちらに魂を移すようなイメージを。ね。
え、じゃあさ。
はいはい、なんなんでしょう。
塩と夏みかんドリンク期間に入れそうになった。危なかった。涙出てきた。
ね。いやー、なかなかうまくいかないもんですよ、あれは。
誰が歌い出す練習して
よ。
いや、ね。
はい。
歌い出すっていうか。
はいはいはい。
意識を沈めたり浮かせたりっていうのはできる。
なるほどね。
うん、あのね、これ毎日やるといいというのが、まあ、リラックスした状態で。
はい。
ちょっと地下によくあるバーとかがあるじゃないですか。
うん。
あんなようなこう狭い入り口の地下の入り口があって。
はい。
で、それを手すり、両方手すり掴んで、下に降りていきます。
まあそんなイメージをするわけですね。
そうそう。いや、まあ、降りていって。
アリスさん。もしもし？
はい。
これ以上やると、なんか別の、道民動画になってしまいます。
あ、そうなの？わかった。ここからがもう問題なのに。
まあ、ぜひぜひ、個人的に後で聞かせてください。
うん。
そのイメージで、そのね。うん、まあ、よくね、幽体離脱とか体外離脱とかって言われてるのは、面積無っていうね、くくりにされることもございますし、うん、まあ、うんうん、脳の中の現象なのでね、真相は解明はされていませんが、
うんうん。
夢の世界の中で、ね、だけならアリスキングダム行くことはできるかもしれませんよ。
そうですね、最近、面積無じゃないんですよね、僕。
あ、そうなんですか？
うん、なんか、面積無もう時代は終わったのかなって感じで。
うん。
でも、まあ、とりあえず朝は起きたら夢の内容を全部思い出してる。
あー、なるほどね。
うん。
はい。では、例のあれを見つけたのですが、どうすればよいですか？
撲殺。
まあ、これは撲滅するべきだと思います。
滅せよ。
ね。
うん。
そしてですね、大きな栗の実を数回に分けて食べるのと、小粒な栗の実をナッツのように食べるの、どっちがいいでしょうか。
どっちも好きです。
悩み解決。
解決。
ね。
アリスに栗に関してどっちかなんて、そんな無粋な。
でもアリスさん。
はい。
大きな栗をナッツのように食べる方がいいですよね。
だって例えばだよ、はい、この大きな栗数回に分けてって書いてあるから、
うんうん、
例えば架空だけど、はい、サッカーボールくらいの大きな栗だったら一口は無理じゃないですか。
あー確かにそうですね。
ナッツのように、
はい、
何ポーンって投げてあんってまた来週みたいなサザエさんみたいなことはできない。
まあ確かにそうですね、
うん、
はい。ではまあ、あのどっちもどっちもですね、
です
アリスさん的にはどっちもなんかどっちもってさ、
うん、
まあまあいいか、なんか優柔不断じゃないですけどね。
え違うよ、優柔不断じゃないよ、
優柔不断
じゃないんだ、
優柔不断だって
つまり、はい、ね、ゼリーにしようかな、はい、ケーキにしようかなって悩むことは優柔不断だけど、
あ、まあ、そう、あ、そう、そ
っ
か、
そ
っか、
ケーキも食べるってことは優柔不断じゃない、うん、
優柔不断じゃなくて
普通にオーダーしてます。
なるほどね、さすがだアリスさん、
え
へん。はい、では次行ってみたいと思います、うん、こちら、ハイホーさんからいただきました。これ代筆、私が代筆で書きましたけど、
お
う、はい、ハイホーさんからいただきました、
はい、
無能な働き者を有能にする魔法の言葉があったら教えていただきたい。
はい、答えは、はい、これやったら1万円あげるよ、はい、
え、なんて、
え、これやったら1万円あげるよ。
なるほど。でもね、アリスさん、その無能な働き者の場合はその1万円起こす1万円もらうための行動自体で、
うん、
結構いろいろとあかんことを起こしてしまう可能性があるんですよ。
なるほど、
はい、
つまり有能にするってことなのね。
有能にしないといけない、
働いてはいるのね、
はい、
そういうことか。
無能な働き者ですか、ね、
無能な働き者を有能にする魔法、
有能な働き者にしないといけないです。
は
い、
これはね、
はい、
ちょっと難しいね。
難しいでしょ、これは。
無能な働き者を有能にする魔法の
言葉。魔法の言葉ですよ。
逆に言うと、有能な、
はい、
有能な、
うん、
生臭者を無能な働き者にする、うん、ってことは、
無能な働き者を有能にする魔法の言葉ね。
え、エイジラさんも考えてくださいよ。あ、わかった。
はい。
有能になれ。
悩み解決。
解決。
はい、というわけでですね、ニコニコ広告いただき、ニコニコ広告いただきました。ありがとうございます。チェルミンさん、ありがとうございます。はい、某ソ連の話、あ、まあ、まあまあまあ、あれですね、そのソ連の話だけなじゃないかもしれませんし、あの実際にね、ハイホーさんの部下の話なのかもしれませんし、まあ、部下か上司かは分かりませんけどね。はい。ね。その無能な怠け者より無能な働き者の方が有害っていう。
難しいね。
はい。ね。
何が有能で何が無能なのかをもうちょっと難しいかも。
そうですね、難しいところですよね、
うん、
まあ、ちなみに私は無能な怠け者です。
え、
無能な怠け者です。
じゃあアリスは無能なアリスで、
アリスさんは無能なアリス。
イエス。
まあそうですよね、その怠け者じゃなかったらね、あのお部屋の方はい、次行きましょうか。
はい、
はい、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC、リスナーの皆さん、こんばんは。泉式部でございます。どうも、こんばんは。
こんばんは。
アリス先生、先日、はい、土曜の牛の日でしたが、うなぎ食べましたか？
食べました。
イェーイ、俺は土曜の牛の日の前にうなぎを食べました。
おー。
でもね、アリスさん、
うん、
俺ね、うなぎにトラウマがあるんですよ。
え、なに、どうなの？もしかして、
はい、
うなぎがヌルヌルして捕まえられなかった子供の時の幼少の悲しい思い出？
いや、そうじゃないです。
わかった、うなぎと思って、うん、実はアナゴをずっと食べさせられていた
でもないです。
じゃあ何？
いや、あの、実はですね、某定食屋でですね、
うん、
うなぎを食べたら、
うんうん、
そのうなぎがハイパードロ臭くてですねとんでもなくまずかったんですよ。
それアナゴじゃないの？
いや、うなぎだったらしいですけどね。
うなぎって言って売ってるけどアナゴだったんじゃないの？
そう、だからそのね、ものすごくまずかって、
うん、
それ以降ね、それまで普通にうなぎ食べれてたんですけど、
うん、
それ以降そのうなぎの泥臭さにものすごく敏感になってしまってですね。
じゃあアナゴ食べられない？
アナゴは食べたことないです。
アナゴはすごい土臭いんですよ。
はい。
あの、うなぎの身の味がするのに土臭いんです。
あー、なるほど。まあ、そのね、何しかものすごく、その土臭くて、泥臭くてですね。
うんうん。
だそれ以降にその泥臭さに非常に敏感になってしまいまして、
うんうん。
だいわゆるその、高級蒲焼き店とかの、言うたら、本当にそのね、いい上質なうなぎを使って、皮もこうパリッパリになるような感じに焼いてるようなのは平気なんですが、
つまり高級志向になっちゃったんだね。
そう、あのスーパーに売ってるレベルのうなぎとかだと
舌が超えすぎた。
皮あるじゃない、まずその皮を全部剥がないと食べれないレベルになっちゃったんですよ。
へ
ー、ね、はい、ですんでね、これね、ちょっとね、だからスーパーで売ってるぐらいのうなぎだったら、本当焼き直しし、皮を剥いで、ね、タレをたっぷりつけないと、
う
ん、いや、うなぎはねって感じだったんですけどね。はい、まあコメントでですね、あの、俺のじいちゃん戦時中に南方某所でうな丼だと言われて食わされたもの、後でうなぎではなく錦蛇だったっていう思い出があるそうな。おっと
錦蛇すごいな。でも蛇もきっとみんな鶏肉みたいって絶対言ってるから。
そうですよね。なんかでもこれね、その何でしたっけ、うん、ウミガメのスープ的な話題、
おうおう、
でこれはウミガメのスープですかみたいなね、
おうおう、
これがうなぎですかって、あれ俺が食ってたうなぎとなんか違うぞみたいなね、食ったことがあるうなぎと違うぞみたいな。おうおうおう。はい、まあ、なんせ江戸時代の学者がうのつくものを食べるキャンペーンを始めたものが由来らしいです。しかし江戸時代のキャンペーン当初は牛とかうなぎとかがよく食べられていたそうなんですが、現在ではなぜかうなぎを食べる日と認識されております。まあ土用の牛の日、でも牛の日ですからね。
土用のうさぎの日とかあったのかな。
はい、まあ、夏で痩せていて脂の乗ってない絶滅危惧種のうなぎを大量に消費する意味がわかりません。うなぎさんの明るい未来のためにこの問題をどうすればいいか教えてくださいです。
うん、
まあ、脂の乗ってない絶滅危惧種のうなぎを食べるこの状況をね、消費する意味がわからないので、この状況をどうにかしてください。どうすればね、解決できますか、アリスさん。アリスさん、もしもし、あれ？
これはね、
はいはいはい。
これはね、
はい。
とりあえずもっと養殖場を増やしてみる。
あ、なるほどね。うなぎの養殖場を増やす。
それで、
はい。
何、やっぱり油を乗せる。
はいはいはい、
大量に大量にいっぱい養殖して油を乗せる。
まあ、うなぎの養殖って今できてる感じなんですかね。
あると思うよ、
うん、
だよね。
ですね。だ逆にその、何でしたっけ、いい餌を与えて綺麗な水で育てたうなぎは泥臭くなくなったりするんですかね。
多分そうなると思う。
ですよね。
品種改良すればさ、
うん、
例えばうなぎの品種改良って聞いたことないね。
あーですね。
な。
あ、ちなみにあの江戸時代はですね、四つ足動物は基本的に食べなかったらしいです。
ああ、なんかあのね、はい、中国人は、
うん、
なんでしょう、四つ足で食べないのは机。
え、あ、机
ね、空を飛ぶもので食べないのは飛行機。
はあ、はあははあ、
二本足で歩くのって食べないのは、
はい、
赤ちゃんか親みたいなこと、なんかどっかで
怖えー、
怖いよ、
怖えーみたいな ね、 ね、ちなみに追伸、いやー、やっぱり国産うなぎは最高だぜ、美味しかったです、お前もうなぎ食っとるやないかいっていうね。
あのね、
はい、
あのね、
はいはいはい、
余談だけど、
はい、
くら寿司の、
はい、
うな重って、
はい、
安いのに美味しいんですよ。
マジか。泥臭くないですか。
どうだろう。アリスは泥臭くないけど、
はい、
HR さんは過敏になってるので分かんない。
ちょっと過敏になってます。だいぶ過敏になってますよ。
うん。身がふっくらしてるんですよ。
はい。
650円なのに、もうめちゃめちゃ美味しいの。
なるほどね。
あ、食べたい。
だからそうなんですよ。その、私もその定食屋で600円か、700円かぐらいでうな丼、うな重かな、うな丼、食べたら、うえーってなるレベルだったんで。はい。では続きまして、ファネルネハンジャクショーさんから追記が来ました。
はい。
アキツマルの格好をしたマナはアリスさんにとっては姉なのか妹なのでしょうか。
え、マナさんはマナさんだからな、アリスの姉妹かどうかっていうと、いきなり姉妹になっちゃうのか、ちょっと
アリス的には妹、まあほら、なんかあの妹キャラ的なとか、あの弟キャラ的な、いや、うん、姉的な妹的なってあるじゃないですか。
あ、アキツマル本体だったら、
はい、
妹な感じだけど、
あ、そうなのか。
アキツマルの格好をしたマナさんだったら、
はい、
お姉さんか、
うん、お姉様ですか。
あと同じ同士。
なるほどね。はい、まあね、なんだらアリスさん、
はい、
何でしたっけ、アリスさんからして、
うん、
私は、
うんうん、
お兄ちゃんですか弟ですか。どっちかだったら。
どっちかだったら、
はい。
まあ、お兄ちゃんかね。
やったぜ。
弟の方が良かった。
いやいやいや、お兄ちゃんですよ。
うん。
はい。
あ、じゃあ、HR さんにとって、
はい、
アリスは、
妹ですよ。
男の子なのか、
はい、
弟なのか。
え、いやいや、妹でしょう。
どっち？二択だよ。
え？
やばいよ。
いや、まあ、それなら男の娘でしょう。
やっぱり HR さんはどっちもいけるんだ。
え、いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、追加のやつが来てますよ。それに関連した、相変わらず変態な元商会長の変態度を下げるお薬を教えてくださいっていうコメントが来てます。
変態な、変態、
はい、
変態、変態、
変態らしいです。この相変わらず変態な元商会長ってことは俺のことですよ多分。
あ、そうなの。
はい。
そうだなぁ。ちょっとあげる薬はいっぱいあっても、下げるお薬は多分、ないね。
変態度を下げる薬ないですか？
ないね。
死んでも治らない
って。あるあるある。
あ、なんでしょう。
やっぱりこのキャラいいなぁって思った時に、それが男の子だったし。
もっと変態度上がるじゃないですか、アリスさん。
そうかな、そうかな。そうかな
ぁ。ね。じゃあアリスさんにね、
うん、
何でしたっけ、ちょっとその質問したいんですが、
何でしょう、何でしょう。
はい、とりあえず変態度の、変態度を下げるお薬はあるんですか。
は、あるよ。
ありますか。はい、それは一体何ですか。
うん、やっぱり男の子。
いや、だからその ね、
あ薬としてなの？
アブノーマルになるじゃないですか、それってね。
5HT3 受容体拮抗剤みたいな感じなの？
うん。
どうなの？
いやいやいやいやいやいやいやいやいや。ね。はい、そんなわけでですね、まあ、バカにつける薬はないのか、ね、変態につける薬はないそうです。はい。はい。では、続いて、とりあえず投稿が一旦止まったので、
そうですよ。
ち
ょっとペース飛ばしすぎてるんだよ
ね。ちょっとペース飛ばしすぎてますから、ちょっとここでですね、ブレイクタイムということでですね、
うん、うん、うん。
はい。アリスさんに助けてほしいのが、ものがございます。はい、
何でしょう。
はい、これちょっとね、ニコ生の画像ネタになるんですが、
はい、
はい、このスイカを助けてください。
これ
はい、今画像を更新しました。このスイカを助けてください。
どれどれ。
はい、
これブロック割ろう。
一応ね、状況としましては、ブロックのブロックの丸い穴の部分あるじゃないですか。
あそこでね、実がなっちゃって。
そう、
肩取りしちゃったんだよね。
抜けなくなっちゃってるんですよ、これ。
うん、うん、わかるよ。よく四角いスイカとか見るもんね。
はい。
うん、うん。
このスイカ、助ける方法は。
これはもうブロック壊すしかない。
いやいやいやいやいや。
だって子猫がね、すごい狭いところに挟んだ時はブロック壊したよ。
あー、なるほどね。
スイカも助けようよ。
まあ、これブロックね、一応埋まってるんですよね。
いいんだよ、上の方崩せば。なんとかなるよ。
ね、これ、このまま成長するとどうなるの？
え、このまま成長するとこのままの形になるだけだよ。
あ、そうなんだ。縦に伸びたりしないんですかね。うん、
伸びないよ。
あら。ね。
だから四角いスイカができるんだよ。
あー、なるほどね。なんか四角いスイカ、マインクラフトみたいなね、パッと見マインクラフトっぽく見えたっていうのはありますけどね。まあ、このスイカを助けるためには、
うん。
ブロックを壊すしかないみたいな。ね。はい。なんか、今年も四角いスイカの出荷が始まりましたっていうのが、画像が上がっててですね、もうパッと見マインクラフトのように見えたって感じの、あれではございます。はい。というわけでですね、まあ、これはブロックを壊すしかないっていう状況が、悩み解決な方法でございます。明日試そうかな。まあ、ブロックを掘り起こせばいいだけの話ですからね。
これって、HR さんのとこ？
うちの家ですよ。うちの家の外の庭で写真撮ったら、見たら、こんなことになってまして。
かわいそうな。
こんなことになってまして。で、妹がね、うちの妹が、このスイカ助けてって、ね、来たわけでございます。
なるほど。助けてあげて。
助けてあげないといけないわけでございます。
うん。
はい、何でしたっけ、投稿が、ちょっと勢いよく行き過ぎたので、
うん、
例として挙げてるものをね、読んでいきたいと思います。
うん。
はい。アリスさんに、お悩みを聞いてほしいんですが、
はい。
はい。漫画、アニメ、ゲーム、小説などの、創作物の中で、うん、私が気に入ったキャラが早々にリタイアしてしまうことがよくあります。
はい。
また最近では気に入った女の子と思われたキャラが実は男だったということも多々あります。はい、どうすればいいですか？
受け入れなさい。
え？いや、ね、
はい、
まあ、リタイアっていうのはいろいろあるんですよ。死んじゃうこと、消えちゃうこと、
うんうん、
出番がなくなること。
うんうん、
ね。まあ、そんな感じでですね、早々にリタイアしてしまうことがよくありまして、
うん、
ね、そういうことがよく起こるんです、本当にね。
うん、うん。
これ、どうすればいいですか？
だってそれはもうディスティニ
ー。ね。
もう運命ですよ、それは。
うん。
HR さんは、
はい、
例えばその、まあ、一つの作品における、
はい、
そういう役割のキャラが好きになってしまう。
ってほどでもないと思うんですけどね。
いや僕もね、
はい、
僕もあの以前グレン・ラガンでね、
はいはいはい、
第1話を見たら神がってなって、
はい、
ね、ギーハ村に悪名を轟くグレンだ、男の魂背中に背負い靴を開くと靴の鬼軍、え鬼なんだっけ、神の様た俺のことだからすごい好きで、
はいはいはい、
うわーい神の様いっぱい見たいって思ってネットで検索した瞬間にニコニコ動画神な追悼動画ってなってもう真っ白になりましたよ、ね、その時にはね
泣けますよねあれは
泣けますよねそういうところでネタバレされると
まあでもねそういったのがね本当ね多々あるんですよ、ね、うん、まあねだから結構ね
まあ男の子だった時はいいんじゃない。
そうなのか。
もうだってさっき受け入れられることが実証されちゃったから。
まあまあまあ、
頑張れ。
ではですね、アリスさん。
はい。
あの最近その何でしたっけ、某人気小説、まあ人気アニメの、
うんうん、
あのリゼロってあるじゃないですか。
うんうん。
リゼロの第2期が始まったんですよね。
おお。
で、リゼロの、一番人気の女の子ってさ、
うん。レムちゃん。
ですよね。
青い髪の子。
そう。レムちゃんが一番人気なんですが、
でも、HR さん的には胸が、
はい。
好みじゃない。
もうちょっと薄い方が俺は好きかな、みたいな。
ですよね。
まあ、レムちゃんはね、
うん、
レムちゃんが、はい、第2期の1話でいきなりリタイアしてですね。
そうなの？
まあ、原作知ってる方ならもうご存知だと思うんですけど、
うん、
その第2期で予定している、話数まででは、レムちゃんは復活しません。
なるほど。
はい。ですんでね、一番人気のキャラが、
うんうん、
第2期には出てこないっていうのをね、
うん、
なんか、そのファンにとっちゃものすごく辛たんなような気がするんですよね。
そうだね。
ね、まあレムちゃんが一番人気になってるのがね、想定外の部分もあると思うんですけどね。
うん。
はい。ちなみにですね、何でしたっけ？私リゼロで気に入ったキャラですね。
うん。
二名おりまして。
うん。
はい。まあ、大丈夫です。両名とも生きてますけど。
うん。
はい。リゼロで気に入ったキャラはですね、ミミちゃんとですね、フェリスちゃんでございます。
うん、うん。
どちらもケモミニ少女なんですけど。
うん、うん。
はい。フェリスちゃんの方が男でした。ねえ、
そういう運命なんだやっぱ。
いやまあね、
諦めなよ。
いやでもね、
うん、
何でしたっけ。いや、うん、ヘリスちゃんは可愛いよ。いや好きな人多いと思いますよ。俺はね、
うん、
はい、まあそんなことがあったりしましたけど、
うんうん、
ね、まあリゼロもね、その何でしたっけ、はい、私のジンクスに当てはまってしまってね、ちょっとなんか、なんていうかね。まあ、でもあれですよね、その、逆に言ったら、ほら、レムちゃんファンの方は、
うん、
私と同じ気持ちをね、
味わってるわけですね。
できる、味わって、まあ、一応ね、 永久なんでしたっけ、永久リタイアっていうわけではございませんので、
うんうん、
ね、
そうだね、
はい、
まあ、出てくる楽しみを、ま、待てるという楽しみがあるからね。
そうですね、まあ、アニメのなんかの進行具合スピードではちょっと復活は難しいかなって思うんですけど、まあ、逆に言うと第3期とかが期待できるわけじゃないですか。
うんうん、
ね、ですんでね、まあ何でしたっけ、続き見てね、楽しんでいただければかなと思いますけどね。
ちょっと行ってもいい？
はい、何なんでしょ
う？外すごい雨の音がしてる。
あ、今なんか今その関東の方はものすごい雨が降るらしいですよ。
なんかザーって音がしてて
超大雨になるらしいですよ。
すごいすごい大雨です。
はい、これね、
どうしよう、また庭のソテツが絶対倒れる。
ソテツ？
うん、ソテツの鉢植えがあってでっかくてね、
はいはいはい、
斜めにだんだんなってきちゃってて、すぐ転げるんですよ。
なるほど。
あ、どうしよう、ちょっとこっちやばいかも。
え、何がやばいんですか？
こっちに、よいしょ、ね、東側の窓もやばいかも。
ほうほうほうほう、
ちょっと行ってきます。
はいはいはい、どうやら、なんかどうやらアリスさんの、お家の周辺がですね、結構大変なことになってるみたいです。はい、結構大変な、ものすごい雨が降ってるみたいですね。なんか、今週連休なんかは豪雨になるらしいです。ですんで、まあお外にはなかなか出づらく、ね、出れないかもしれませんけどね。
ただ
お帰りなさいませ。はい、というわけでですね、アリスさんの、お悩み相談室プラス教えてアリス先生、お悩みの、投稿を募集してますよ、コメントとかもバンバン書いちゃってくださいね、よろしくお願いします。
あのね、
なんすか、
は
い、
あのね、
はい、
窓閉めようと思って膝立ちした。
はいはいはい。はい。
ペキって何か追われて。
え？
ペキって。
ペキって、はい、何をやっちゃいましたか？
鏡割っちゃった。
うおー、捨てましょう。
うん、残念。
はい、捨てれるものが一個増えたわけじゃないですか。
くそ！
割ったらさすがに捨てますよね、壊した。え？
うん。さすがに、とかない。
ね。まあ、あれですね、外出控えろとか、まあ、現在言われてますから、まあ、雨天とかだと、ね、涼しくていいんではないでしょうかね。逆に、まあ、ね、外出、ね、控えてくれる人が多くなると思うんでね、安心なような気がしますけどね。じゃあ、アリスさん、もう一つ質問がございます。あ、アリスさん、はい、アリスさん、はい、質問がございます。質問っていうか、お悩みがございます。
なんだい？
リアルの嫁が見つかりません。はい、いい方法ありませんか？っていうお悩みがあります。
一回切ってください。
あ、はいはい。一回。切れちゃった。どう？はい、つながり直しましたか？
でござる。
お帰りなさいませ。
はい。
はい、お悩みなんですが、リアルの嫁が見つかりません。いい方法はありませんか？
はい。
はい。
それは、見つける気がないからですよ。
ほう。確信。
だってもう二次元とか、
はい。
もうゲームとかの方が、
はい。
だって今彼女ができたとしても、これもね、イベント言ったらイベント、もう、最終日って言ったらイベント、行くでしょ。
イベントやりますね。はい。
でしょ？
だから、ですです。
あ、彼女よりも、楽しいのがあるんですよ。
ああ、なるほどね。まあ、二次元の嫁の方が、 ね、彼女や嫁よりも、ね、
まあ、二次元の嫁っていうか自分がやることがある。ちょっとね、音が遅れちゃってます。
あ、ほんならもう一度切りましょうか。
ちょっと辛いな。
はい、もう一度切りますね。
はい、ちょっと回線ちょっと変えますね。
はい、アリスさんの回線環境がちょっとね苦戦しているようでございますが、はい、OK なら、OK なら教えて、OK なら、はい、アリスさんから、お、来ました、来ました。はい、ポチッと。あ、もしもし、繋がりましたか？
どうや、
どうや、
はい。
はい、先ほどの続きでございますが。
はい。
はい。
まあ、要するに、まあ、人間やることっていうか、方向が一つしかないので。
はい。
彼女もゲームも、あの、何々も一緒に楽しめるっていうのがちょっと難しいんですよ。
そうですよね。難しいですね、正直。
うん。そうなんですよ。だから仕事好きな人はもう恋愛より仕事好きだし。
はいはいはい。
うん。ね、そんな暇ねえよって言いながらもやっぱり仕事好きなんですよ。
そうですよね。
本当に暇がないって人もいると思いますけれども、まあゲームっていうと忙しいの分類が入らないので、ゲームとか漫画とかアニメとか、
はい、
自分が好きなものがある限り、
はい、
まあ、スポーツでもいいし、とにかく、ね、彼女とどこかに約束していくっていうのと、そのもう一つの好きなものが、もう大事なイベントがあるってことを比較したらどっち行くかなって、彼女とはいつもでも一緒に会えるからやっぱりイベントかななっちゃうんですか。
まあまあそうですね、そうなりますね。
それ続いてたら彼女さん的にはもういいよ、うん、やめるってことになるじゃないですか。
だからあれですよ、逆に言ったらね、そのそういうのに、そういうのを一緒に楽しめる彼女さんだったら最高ですね。
そうですね、
趣味が合う、相方っていうのを見つけるのがやっぱり一番理想なのかな。いねえよいねえよ。
いやでもね、
はい、
難しいと思うよ。一緒の趣味でも HR さんはズバ抜けてるから。
え、どういうことですか？
だから例えば、
はいはいはい、
ね、アリス一緒にコナンやってるけど、
あ、そうです、あ、そうですね、
HR さんはもう、そう、抜群にゲームの PL スキルが高いじゃないですか。
あ、まあまあまあまあまあまあ
ね、アリスも今ちょっとあのパソコンをなかなか常時つけられないみたいな状態ではあるので、
はい、
つけるのがめんどくさい状況であるので、
はいはいはい、
なかなか入らないんですけど、
まあ、涼しくなってくれば話は別でしょうけどね。
そうだね。でもね、涼しいなんてすぐに通り越して寒くなるともう出たくない、寒いよ、つけたくないよなっちゃうんですよね。
なんかあれですよね、その何でしたっけ、そう、そのゲーム自体がそのエンジョイ勢とガチ勢とかあれしてるわけ、あれしてしまうわけですね。
うんうん。
まあまあ私どっちかってエンジョイ勢なんですけど、うん、エンジョイ勢ですよ私。
うんうん、本当？
え、本当にエンジョイ勢ですよ。
わかった、自称エンジョイで、
はい、
多少がガチですね。
まあなんかあの何でしたっけ、エンジョイをガチでやる感じですね、イメージとしては。
うん、
だってその何でしたっけ、まあ今やってるそのコナンエグザイル、コナンアウエグザイルですかね。
うんうん、
なんかもうそのガチ勢だったら、あの踊り子ちゃんなんか育てずに剣士とか戦士とかを育てますよ。
いやだから多少からすると、
はい、
ね、コナンエグザイルのサーバーを自分で立ててやってるってことはもうガチなんです。
あらあら、そっちそっち。
そうです、そこからですよ。
そっち。
他の人の庭でちょろちょろ遊んでるんじゃないんです。
ああ、はい。そっちか。
うん。ところでアリス、すごく画面が気になってるんですけど。
はいはい、なんでしょう。
クマちゃんが座ってるのがすっごく気になって。
クマ？
クマちゃん。大航海地帯の。
はい。
クマちゃん。
トゥルベさんですか？
そうです。ちなみに。
はい。パンダも座ってますね。
大き なひまわりもすごく気になってます。
あー、このミッティさんが持ってる
これ何？
ひまわり武器ですよ確か武器ですよ。
いいな、かっこいい。
はい、
絶対初音ミクコラボだったらネギが武器になるんだね。
あ、ありそうですね。
ね、白猫の時では武器だもんね。
まあ、ちなみにゲーム内のコメントで二次元読めね、ラブプラスですらゲームオーバーになったオイラは誰からも告白されないとゲームオーバーで終わるらしいですが
おーい。
でも安心してください、ラブプラスのソシャゲバージョンがサービス終了するおかげで強制的に彼女と別れさせられるという悲しい事件が、ね、
悲しい話をしよう。
まあ、逆に言ったらさ、コンシュマーのゲームだったら、
うんうん、
まあ、いつかは別れが来るかもしれませんけど、
うん、
まあ何でしたっけ、まあ、ゲーム機が壊れたりソフトが壊れたり、うん、セーブデータが飛んだりしない限りはまあ基本大丈夫じゃないですか。
そうですね、
まあ、ソシャゲの場合はサービス終了がするとね、
心の中に
私かてその何でしたっけ、白猫プロジェクトがっつりやってますけど、
うん、
これサービス終了したらね、
うん、
今まであれ誓ってたデータはどうなるんだろうみたいな感じのね、
うんうん、
まあ片っ端からね、その何でしたっけ、スクリーンショットは残してますけどね、
うんうん、
まあそのゲームサービス終了してでもそのダウンロードしてる場合は、うん、オフラインでプレイできますよって言うんだったら一番いいんですけどね、
うんうんうんうん、
なかなかそういうゲームってないじゃないですか、
うん、
ね。そう、ほんで何でしたっけ、だからそのソロのゲームと、
うん、
オンラインのゲームとね、やっぱりね、そのオンラインのゲームがさ、
うん、
そのサービス終了することによってね、それが見れなくなる的なのがあったりするっていうのはね、ちょっと悲しいですよね。
うんうんうん。
そう、その何でしたっけ、ちょっと下の話になって申し訳ないんですけど、
うん、
いわゆるエロゲってあるじゃないですか。
うん。
で、エロゲってさ、まあ、気に入ったシーンがあったら、まあ、リプレイ機能みたいなのがあったりするじゃないですか。
うん。
で、まあ、好きなだけ何回も見ることできるじゃないですか。
うんうん。
で、まあ、オンラインにも、こう、エロゲあるじゃないですか、いろいろね。
うん。
で、まあ、そういうシーンを当然、見れるわけじゃないですか。
うんうん。
でも、サービス終了したら見れなくなるんですよ。
うん。
辛いですよね、それ。
辛いです。
ね、だから、そういうのがあるがために、
うん、
私はオンラインのエロゲーには手をつけないようにしてるんですよ。
おう、
はい。結構何でしたっけ、名前をつけて保存したい派なんで。
なるほど。
はい、なんか話がすごい横に逸れてですね、コメントゲーム内のコメントでジョヤの鐘をぶち叩かれてる感じではございますけどね。
はい。
はい。ラブプラスのコンシューマーゲーで評価がブロックソ、まともにせず、コンシューマーっていうか多分あれですね、ソシャゲの方ですね、ソシャゲの方は、評価がブロックソ、まともに接続できないとか、だったような、みたいな感じでですね。
うん。
まあそうなんですよ、彼女をゲットするためにガチャ回す的な、まあいろいろと、
辛い。
あったらしいですけどね。
ガチャで彼女ができるって怖いね。
まあガチャで彼女ができる、まあ確かにそうですよね。まあね、そんな。
どうする？はい、等身大ぐらいのでっかなガチャガチャがあって。
はい。
お金を100円チャリンって入れて。
はい。
でっかなレバーをガーって力を込めて、苦痛の輪じゃなくて、なんだっけ。
苦難の輪みたいな感じで
ぐるぐる回す。苦難の輪みたいのをぐるぐる回したら。
はい。
ガゴーンって言って、いったーとか言ってくるのかな。
で、中から彼女が出てくるんですか？全突破しますよ、もちろん。 全力で回しますよ。ね。まあ彼女ならいいんですけどね。
なるほど。
はい。女の子が出てくるとかだったら、当然その女の子に嫌われたら終わるじゃないですか。
うん。
ね、無条件で彼女になってくれるような子ならいいんですけどね。
なるほど。
はい、妄想だだ漏れでございます、アリスさん。世の中そんなにうまくいかないわけですよ。
ね。そうですね。
はい、まあそんなこんなでですね、あと悩み、来ている投稿は。
ない。みんな悩みがないんだな。
平和なことです。幸せなことですよ、アリスさん。
そうだよね。
ね。まあ何でしたっけ。私の悩みは。
うん。さっきのスイカを救出することだな。
いやいや、まあそれもそうですし、アリスさんと一緒にゲームがしたい。
はい。
はい。悩みというか、願望ですね。
はい。
はい。なんかこんな場で言うのは卑怯かもしれませんけど。ごめんね。
え？
ごめんね。
なんで謝られた？
いや、そのアリスさんの、負担になったら悪いかなと思って。
いや、やりたい気持ちはあるんだけど、疲れてる時は本当に疲れててダメって言う。
それも俺も従順に分かってるんですよ。
うん。
そう、俺もね、最近バイクの、まあ、普通に取りに講習行ってるんですけど、うん、その、
うんうん、
2枠分ぶっ通しでやるとね、もうすごい疲れて、その、夜ゲームする気力がなくなるんですよね。
おう。
はい。でもまあ今ね、何でしたっけ、某観光のイベントもやらないといけないですし、
うんうん。
ね、白猫プロジェクトもやらないといけないですし、
うんうん。
ね、コナンもやらなあかんし、
うんうん。
やることいっぱいですよ、アリスさん。ノベタの実況もやらなあかんし、
ね、うん。
まあ義務、やらなあかんというかやりたいんですけどね。はい、というわけで、アリスさん、その、お悩みなんですが、
はい。
はい、某カンコレのイベント、
はい。
途中苦戦はしたものの、今はまあ順調に攻略が進んでいるんですが、
はい。
最終ステージでその苦戦しそうな予感がします。はい、
はい。
どうすればいいでしょうか。
もうそれはもうサボを使うしか。
いやもうね、その考えうる最適解と自分の中での最適解をすでに導き出しているような気はするんですが、ね、なかなかね、
うい
や最適解かどうかもわかんないですけどね。はい、カンコレパズルと言われてる例の。ね。
うんうん。
まあなんか今回は過去最高の難易度って言われてるらしいですから、まあ途中半分でもうだいぶ俺沼りましたけどね。うん、沼っちゃいましたけど。
おぉ。
まあ頑張って、攻略を進めていきたいと思います。
うん、
そしてですね、うん、何でしたっけ、まあおかんの、
ね、手作り工房、
正直まだ在庫がほとんどないです。はい、ですんでまあ逆に売れると困るんですけどね、いきなり売り切れになっちゃいますから
おお、
はい、まあまあ、おかんの手作り工房ですね。今後、もっといろいろとね、あれ出していければいいかなと思ってますんでね。あ、で、それに、その件に関して、アリスさんにちょっとお願いしたいことがあってですね。
はい。
またそれは、後ほど、あれしたいと思いますんで、
うんうん、
ぜひぜひ、協力していただければと思います。というわけでですね、今日のお題のコーナーでございました。最後の方はなんか、結構、こっちの話をして申し訳ない。なかったですけど、まあ、アリスさん、ズバッとお悩み、
解決。
エンディングでございます。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、まあ、そんなわけでですね、なんか連休雨で大変になるみたいですんでね、皆さん気をつけてくださいね。警報が出てる場合は外には出ないことが絶対いいと思いますんでね、皆さん気をつけて行動してみてください。うん、まあ、あれですね、最近また例のコロコロウイルスもですね、活発になりつつありますんでね、皆さん本当に気をつけて、体だけには気をつけてですね。で、あと熱中症ですね。こまめな水分補給。やばいと思ったらね、絶対日陰に入るとかね、その辺も気をつけて、行動してみてください。
はい。
はい。というわけでですね、やばいと思ったらすぐ休む。ね。休むことは罪ではございませんので。というわけで、この放送をお送りしましたのは、今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週はですね、もう、何でしたっけ ?8 月にはまだ入らないですね。来週は7月の29日、水曜日がですね、放送日になっております。まあ、それまでにですね、なんかもう一個、のべたの放送もしたいなと思っておりますのでね、ぜひぜひそちらも見てください。というわけでですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と
バーチャルネットシスター補聴室のことアリステルアリスでした。
この2人でお送りしました。というわけでまた来週も聞いてくださいね。 See you next time。
おやすみなさい。